こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。戦前の日本で起きた35の怖い事件は、鉄人ノンフィクション編集部が編んだ。明治、大正、昭和前半期の日本で発生した凶悪事件や不可解な出来事を集めた事件史雑学系ノンフィクションである。2024年に鉄輪社から刊行された鉄人文庫の一冊で、全320ページに35件を収録する。構成は大量殺戮、冷酷無比、新刊の3章で、複数被害者を出した殺人、周知や性暴力を伴う犯罪、猟奇的と受け止められた事件、未解決事件などを短い単位で紹介する。狙いは犯罪そのものの異様さを並べることだけではない。京都は異なる法制度、捜査慣行、地域社会、衛生医療知識の下で近代日本の暗部がどのように現れたかを概観させる点にある。個別事件を専門的に再検証する研究所というより、忘れられがちな事件を入り口に戦前社会の輪郭へ触れるための入門的アンソロジーとして位置づけるのが適切であ。も、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に35件を大量殺戮、冷酷無比、新刊に分け、犯罪の異なる恐怖を見せる構成、本書は35件を年代順の通史として並べるのではなく、大量殺戮、冷酷無比、新刊という3つの枠組みに配しているこの編集は、戦前の犯罪を単に昔の事件として処理せず、被害規模、犯行の残虐、社会通念を揺さぶった異常性という複数の観点から読むよう促す。例えば、川内10人斬り事件や堀江6人斬り事件のような複数殺害事件は、身近な金銭、男女、家族関係の金利が短時間で破局に至りうることを示す題材として置かれる。一方、青ゲットの殺人事件のような未解決性を伴う事件や猟奇性が際立つ事例は、犯行の結果だけでなく、当時の人々が何を説明不能で不気味なものとみなしたかを考える契機になる。分類には刺激的な語が使われているものの、各事件を同一の尺度で消費しないための整理でもある。読者は事件ごとの動機、被害の広がり、捜査と裁判の帰結を比較しながら、近代日本にあった犯罪の多様な様相を概観できる。次に戦前戦後の断絶を、刑罰と捜査慣行の違いから捉える本書を読む際の重要な視点は、戦前を現在の感覚だけで裁断しないことである。紹介文でも戦前と戦後の間には価値観、社会、法律に大きな切断があることが示される。多くの事件で死刑判決や早期の刑執行が見られる背景には、当時の刑罰運用と被害者、加害者への社会的眼差しがある。また事件の思想を考える上では、警察の取り調べが現代の適正続くと大きく異なっていた点も無視できない。自白を重視し、強圧的な取り調べが問題となり得た制度環境では、逮捕や有罪判決が直ちに事実の完全な確定を意味するとは限らない。本書は学術的な司法誌ではないが、事件の結末を読むたびに捜査記録や裁判結果を歴史的文脈の中で受け止める必要を意識させる。犯罪者の行為を正当化するためではなく、国家権力による捜査処罰もまた検証対象であると理解するための視点である。戦前の犯罪史は暴力の歴史であると同時に、近代的な刑事司法が抱えた限界の歴史でもある。さらに、猟奇性の背後にある医療知識、偏見、生活不安を切り離さない収録事件には、現代の読者に強い嫌悪や衝撃を与える猟奇的な事例が含まれる。だが、その印象だけにとどまると戦前社会を野蛮という一語で単純化してしまう。本書で扱われる少年への残酷な殺害事件のような題材は、当時の医療、民間信仰に関する誤った知識、病気をめぐる偏見、愛への恐怖といった要素が暴力と結びつく危険を考えさせる。また、金銭問題、嫉妬、性的な執着、家族、近隣関係の対立など、犯行の周辺には現在にも通じる対人関係上の要因がある。異なるのは、福祉、医療、教育、被害者支援、精神保険へのアクセスが今日ほど整備されていなかった社会条件である。もちろん、社会条件を挙げても加害行為の責任が軽くなるわけではない。しかし、理解不能な事件を異常な個人の物語へ還元せず、知識の欠如や差別、孤立がどのように危険な判断を支えたのかを問うことには意味がある。本書の事件群は残虐性を読む対象にしつつ、その残虐性を生んだ環境にも目を向ける必要を示している。そして、731部隊が関与した食中毒事件と保険金殺人が映す近代化の影、本書の射程は直接的な殺人事件だけに限定されない。紹介されている集団食中毒事件では、731部隊が真相究明に一役買ったとされ、犯罪事故の解明が当時の軍事組織や科学技術と無縁ではなかったことが浮かぶ。この種の事例は、近代化を鉄道や都市化などの明るい側面だけで理解する見方を相対化する衛生学や鑑識、組織的調査といった知識制度は真相解明に資する一方、それらがどの組織に担われ、 いかなる目的と結びついたかという倫理的問題も残る。また日本初の保険金殺人として紹介される事件は、保険という近代的金融制度が生活保障の仕組みであると同時に不正な利益を狙う犯罪の対象にもなり得たことを示す。新しい制度は危険を減らすだけでなく、犯罪の動機や手口を変化させる。本書は専門的な制度史を展開するものではないが、こうした事例を通じて、戦前期の犯罪が全近代的な因習だけでなく、都市化、貨幣経済、行政、軍事組織の発達という近代的条件の中でも起きていたことを伝える。短編事件集としての読みやすさと、資料批判を要する編集上の限界35件を一冊に収める形式は、知らない事件を次々に知りたい読者に向く、各項目を比較的コンパクトに読めるため、特定の事件の研究書では取り上げられにくい地域的、周縁的な事例にも出会える点が利点である。写真資料が掲載されているとの読者評もあり、当時の出来事を抽象的な年表ではなく、具体的な社会の問題として捉える補助になりうる。反面、収録数の多さは一件ごとの背景、資料の出所、捜査や裁判の争点を十分に掘り下げる余地を迫る。読者レビューには誤字脱字や校閲の荒さを指摘する声もあり、固有名詞、日付、裁判経過などを重要な根拠として利用する場合には新聞縮刷版、公的記録、専門研究などで照合する姿勢が望ましい。刺激的な見出しも被害者の経験を娯楽的な恐怖へ相性化しないよう注意を要する。本書の最も適切な使い方は、結論を確定する資料としてではなく、近代日本の犯罪史に関心を持つための作引き導入として読むことだろう。そこで生じた疑問を追加調査につなげることで、短編アンソロジーの長所を生かせる。結論として本書は、明治から昭和前半にかけての犯罪や怪事件を短い記事を連ねる形式で幅広く知りたい読者に適している。近代日本史の正史では、見落とされやすい生活不安、家族地域関係の緊張、性差別や病気への偏見、刑事司法の未成熟さに関心がある人にとって事件を通じて社会史へ入る入り口になる。また現代の犯罪報道を見慣れた読者にとっても、同じ犯罪という語の下で法制度や捜査の手続、死刑運用、社会的な受け止め方が大きく変化してきたことを比較する材料となる。類書との違いは、有名な大事件だけに集中せず、35件を大量殺る冷酷無比、新刊という読書上の軸で横断的に集め、戦前という時代区分そのものを前面に置いている点にある。もっとも、これは詳細な研究書ではなく、レビューでは編集校閲面への批判も見られる。そのため、強い断定や細部の事実をそのまま受け入れるのではなく、興味を持った事件を信頼できる資料や専門書で確かめる読み方が有益である。恐怖の消費に終わらせず、近代化と暴力、制度と冤罪、偏見と犯罪の関係を考えるための概説的な一冊として読む価値がある。ご支援いただける場合は、鉄人ノンフィクション編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。